皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2009年7月27日月曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは合宿中ということでお送りしたいと思います。本日はですね、横田さん含めて5名の方にお越しいただいておりますので、まず、中村さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、中村珠緒と申します。今回初めて参加させていただきました。友人と地域コミュ、地域通貨の使えるコミュニティを今後やっていきたいなと思って、はい、今まだ構想段階なんですけれども、まあ、農業も自分たちの食べるものは自分たちで作りたいなって思っていますので、はい、いろいろ勉強させていただきたいと思って今回参加させていただきました。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、
あ、次ですか。
はい。
だいぶラジオの方は分かりませんけど、ここでドーンと年が変わりまして、ちょうど私相田茂と申します。めでたくですね60歳に、先月なりました。で、まあ、思うところはあって、いろいろと次の第二の人生、第3か第4か知りませんけど、その時にまあ農業というのも一つあるのかなと、で片方で藤原先生の、ワールドレポートでいろいろ共感することもありまして、これからの日本は、まあ、製造業を外すわけにはいかないと思うんですが、農業と観光というのも一つあるのかなと、その少し勉強したいなと思って参加しました。
はい
はいはい、小田原住民もやしっこの横田です。今夏みかんを食べて非常に酸っぱくて美味しかったなというところで、また大谷さんのですね、酵素の松の葉っぱが入った不思議な酵素を飲んで、今、美味しかったなというところです。はい、
はい、
今日も暑かったです。はい、お疲れ様です。以上です。
はい、お願いします。
寺本京子と申します。まあ、今は無職ですが、この前までシステムエンジニアっていう仕事をしてて、で、まあ、一日中コンピューターに向かっている仕事もどうかなと思って、とりあえずいろんなことをやってみようと思いまして参加しました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
西田幸代と申します。東京で、デザイナーとイラストレーターをやっています。今回参加させていただいたのは、そもそものきっかけはワールドレポート、藤原さんのワールドレポートを読んでいたっていうのがあって、中村珠緒さん、たまちゃんから誘ってもらって、そんな安い企画が喜んで、今回参加させていただきました。盛りだくさんでとても楽しんでます。
はい、ございます。ということで、私は農園長の大谷健二で今日の司会となっておりますが、皆さん合宿していただきまして、また明晩、今まで今晩かあって、火曜日最終日ということになりますけども、まあ、途中合宿中ということになりますが、どうですか、その最初の予想と現状と感覚的なところで。はい、たまちゃん。
そうです。最初本当に仮眠って書いてあったので、寝るスペースが、はい寝袋でも、はい、農業の作業部屋とかで寝るのかなっていうぐらい、はい、結構、過酷な合宿を想像してたんですけど、はい、こんな立派な、はいはい、事務所にね、こんな設備が整っていて、普通のもうお宅なんですよね。
そうですね、
はい、でみんなでなんていうんですか、あ、そうそうなんです、ふかふかの布団で寝れるとは思わなかったので、それにびっくりしました。農業自体は初めてなんですけど、 もともと体を動かしたりとか、はい、体温度がそんなに嫌いじゃないので、はい、すごく爽やかな汗を流すことができて、
はい、
で疲れといってもなんかこう会社勤めでずっとパソコンに向かってって、はい、なんかこううつうつしてってドーンって精神的に落ちるような疲れではなくて、はい、一晩ぐっすり寝れば取れるような、はい、とても爽やかな疲れなので、はい、ちょっとこうまた次回も参加させていただきたいなと思ってます。
ありがとうございます、
はい。
今日はくさびを使って木を割ったわけですが、
はいはい、
くさびの使い方ナンバーワンという評価を
そんなことないじゃないですか、みんな
パワフル系任せとけって言ってますよね、
はい、なんか後ろでたまちゃんが典型だからって言ってました
。いつからと文化系女子じゃんそうですね、1回だけ薪割りはやったことあったんで、はい、あ2回ぐらいあったかな、はい、その感覚をちょっと思い出して、はい、で普通の斧を使った薪割りよりは、はい、くさびを使った方がそんなに力も斧、はい、ほどは入れないでも、
はい、
くさびが頑張ってくれるので、はい、少しは楽に感じました、
はい、あそうですか、はい、まあ、斧もねスパッといったけどスパッと感は、くさびだとスパッと感あまり、
そうですね斧はでもその木のなんていうか年輪のここの位置っていうのを定めないとスパンっていかないって聞いてるんですよね、はい、その辺を見極めるのが難しいかなって思って、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた感想をたまちゃんのお友達の
さっちゃん、
さっちゃん、はい
私もそう、たまちゃんから確かにその寝るところがもうそういうところだと聞いたので、はい、多分親父とはい、もうこんな時期に寝ることになるよって、はい、マジ
ちょっと期待しました。
で自分も一応寝袋って言ってもすっごいドロドロのくっさいやつだったら嫌だなと思って一応布団持ってきてるんですなのに、もう綺麗な布団でとても整っていたので、もうああもう極楽って、はい、食事も三食出るし、文句なしって思いました。はい、まあ、もは、はい、私初めてじゃなくて実家が長野で、はいはい、母親の実家が白馬なんですね。はい、だから田植えとかも手伝ったこと、はい、幼い時にですけど。はい、やったこともありますし、はい、何かとやっぱ自然に触れるっていうことはあったので懐かしい感じと、はい、やっぱり爽快感がね、なるほど、はい、
白馬なんですか、
はい、
じゃあ白馬岳に白馬が出たら田植えをしてたような、そんな感じですか、
あ、はい、全然わかんない、
知らないんですか、あ、そうですか、
あ、
あ、そうそう、だから白馬岳、
木がだんだん後退していくでしょ、
だから白馬、
そうそうそう、うん、白馬なんだ
もんね、白い、その白馬の形が出て
くる、白馬、うん、
はい、はい、ってことで色も白い西田さんでした、はい、はい、じゃあもう一人のお友達インドから来た京子さん、はい、
色は白いですね
1月から1月までインドにいてで3月から東京来ました、
はい、
それまでは大阪でした、
はい、
で感想ですよね、
はい、
で1日目2日目はかなり雨が降ってて、
そうですね、ちょっと降ったりやんだりで、そう、
体力の消耗とも、どうなるかな、はい、どうなることかと不安はあったんですけど、
はい、
今日かなり天気が良くて、で気持ちよく汗が流せたなと、
はい、
いう感じです、
はい、今日なんか副農園長がね、昨日から明日絶対晴れるって言い張ってたんで、
うん、あ、晴れ女の、
うん、聞いただいてよかった
です、はい、でまた今日は逆に暑すぎたのでヨガ教室をお願いしまして、
うん、よかったですよ、
そう、皆さん大喜びで、
大喜びで、
明日の朝の散歩じゃなくてヨガ教室で、
そっちの方がいいよ、
皆さん寝ちゃいましたけどね
大谷さんグーグーいびきかいてましたよね、確かね、
はい、
うん、
8分ぐらいにし
たね。
屍のポーズで固めてしまいました。
楽しんでいただけたということで良かったです。
はい。
じゃ あ、
はい、ありがとうございます。じゃあはい、戸田さん。
いや、あの、いつも来年藤原学校でですね、遠山号に、
はい、
三輪留学をしましてですね、はい、それは5月の終わりで一泊二日だったんですけど、
はい、
いろいろとその勉強のコマ数が 8コマありました
ね、はい、
その中にあのカラオケも入ったんです
けど、はい、
と比べてここはすごいですね。だからあの朝早いし、
はい、透明のお茶も出ませんし、ね、カラオケもありませんし ね、
でもう一つはその寝袋運動があまり気にしなかったんですけど、それは誰が来るのかなと思って、それが心配は心配だったんですけどね、あの結構いい年なもんですから、で聞いてみたら今まで78歳
の9歳かな、
9歳の方が来られたということで、その方も事故なく帰られたと、
はい、
ということもありまして、どういう人が来るのかなっていうのが一番心配だったんですが、作業そのものは、うん、あの田舎が全部百姓、新聞が百姓なもんですから、はい、まあ、逆にしんどいっていうのがむしろ分かってたんですが、どういう人とやるのかなといった時に、その私の他はですね、女性ばっかりでね、
はい、
まあ嬉しい反面、
はい、
片方で日本の将来大丈夫かなと言ったと思うし、これはあの経験っていうかね、あのあれとは全く違う形でいろいろ考えさせる気がしました、
はいはい、ということで日本男児代表、はい、横田さん。
そうですね、いや相田さんでも若く見られません？
いや見
若いですね、元気ですよね、
一生聞いてびっくりしました。
もう定年されたんですか？
それはそれはそれは、
日本大臣のご意見は、
うん、
あの明日というか今日というか、あのブログには載せると思うんですけど、
はい、
木を割った木を皆さんで並べていただいたのを、
はいはいはい、
あれブログに載せようと思うんですけど、
はい
ね、ほとんど女性、
そうですね、
相田さんと、
そうですね、私は基本的にラズクなんで民族が違うんですよ、
はい、
だから、タマちゃんとサッちゃんが見えた時僕はほぼ裸体だったんですが、二人がびっくりしないで帰ったのが素晴らしいと思いました、
はい
はい、だからやっぱり二人すごい大荷物リュック背負って見えたんですけど、あの気合入ってんなって思って今の話を聞いて納得しました。寝袋とかすごい汚いところで寝る覚悟は相当できて盛り上がってきたんだろうなと、だから打足ぐらい見たって僕別にびっくりしねえぞぐらいの勢いだったと思うんで、普通に声かけてくれたんですけど、今非常に納得したところです。
そうですね、
まあ、
全体的にあの年齢問わず20代30代40代大体もう今女性の方が
元気なのね、たくましいですよ、
はい、
今日はねお母さんも来られてますけど、
はい、もうやっぱり女性の時代です ね、 なんかね、ここを見る限りね、
びっくりしますね、
あんなに女性だけで運ぶとは僕は
いや本当にはかどってましたよ ね、
ね、
でもちょっとやり残してしまいましたね、若干
あれは明日の分に繰り越してるんで、で3日ではあんなもんかなと思ってたんですけど、2日間雨でほとんど作業ができなかったんで1日で結局やったじゃないですか、
はい、
逆に皆さんいろいろお願いする形にはなりましたけど、そういう意味ではもう女性にしては十分と、
うん、
今回あのエンジンがついてキャタピラで運ぶ秘密兵器とか一切導入してないので、
そんなものがあるんですか？今は聞いちゃってる、ちょっと
かどうヘリコプターとかね、いろいろあるんですよ実は口の中に。今回はロハスで行こうと、
あ愉快な仲間たちと、
うん、戦車とかいろいろ買ってきたりいざ
自家用機とかもあるんですか？
そうです、
たんですね、
はい、
徐々に見せていきました。初めはなかなか
新参者にはまだ
そうです、
で今回その皆さんワールドレポートを 中心とした方でお越しいただいたんですけども、その中村さんは地域通貨とかそういうのも今後、はい、興味があってというお話ですが、
はい
はい、その辺のところを簡単にお話をしていただけると面白いかなと思うんですが。
そうですね、何年か前から資本主義っていうか、そのね、お金の偏った、あの一部の人がお金を持って、一部にはお金が行き届かないっていうような、その世の中のシステムはどうなんだというふうにずっと思ってはいたんですけど、かといってそれを自分がどうすることもできないことなんだって言って、それはもう本当泣き寝入りするしかないって、私はずっとあのやりたいことをやってきたんで、そんなにお金はあのバリバリ稼いでもそこまで収入を得られるような仕事はしてこなかったので、うん、なのでまあそれはしょうがないのかなって、趣味は趣味でね、まあ、稼ぎをやりたくない仕事もやって、お金をまず作ってそれ食べていくしか方法ないのかなと思ってたんですけど、なんかこうこれからはもうちょっとこうお金じゃなくて精神面の方を大事にしていくべきなんじゃないかっていう風に考えていて、でこの間平和映画祭に行ってきたんですけど、そこで10年ぐらい前でしたかね、NHK スペシャルでやった縁での遺言っていう番組を上映してたんですけど、それを見て、まあ、縁でが、ね、その資本経済のことをずっとこう危惧して、これからも世の中はどんどん腐敗していくっていうようなことを言ってたんですよね。で、サービスと、なんていうんですか、物と交換手段としてお金があったわけですよね。なんか対等じゃなきゃいけないのに、もう利子をつけたりとかね、そのマネーゲームとかそういうものに一部の人がそういうふうに人々をこう操っていてっていうような、でそれをなんていうんですかね、なくして元のお金 その本来の在り方に戻していくべきだっていうふうに言ってたんですけど、まあ、エンデはなくなってしまって、それを継承した人たち、そのエンデにの言うことを、まあそうだって思った人たちが地域通貨を作って、ドイツ中で、まあ、地域通貨を使った、ね、そのシステムを作って、いろんな街で成功してきたらしいんです。成功例があるんですね。でそれを具体的その番組で紹介していて、でこれだったらすごく具体的なやり方がね、その本にもなってるんで、これだったら、まあ、仲間内からまず始めて、そんな規模を大きくしなければ自分たちでできるんじゃないかと思って、で割とそのいろんなフリーですね、技術を持ってる仲間もいるんで、それぞれがそれぞれの、ね、仕事を持ちつつ、で食べ物は自分たちで作って、うん、で物々交換しながらっていうようなことを、うん、まあ、これからどんどんそういうことが必要になってくるんじゃないかと思って、まあ、今すぐに完全に 100% そっちにシフトするのは難しいかもしれないけど、徐々に徐々に絶対そう、ね、自立 しといた方が、うん、後でこう大変な、ね、この経済が破綻して大変なことになった時に慌てずに済むかなと思って、まあ、ちょっともう遅いかもしれないんですけど、出だしはまあ、ちょっとずつこう今から始めていこうと思っています。
素晴らしいです。
ちゃんと研修終わりまでに企画書を作って、うん、農園で1日働いたら1農とかなんか単位とか、ね、農園の園でね、1円だとなんかね1アグリっていうのもなんかね、
アグリ
して
て、アグリで
1農
1農で、
そこまでちゃんと考えてる人世の中少ないですよね。
そうですかね。でも調べると結構いろんな団体でやってるんですよね。で、なんていうんですかね、田舎では多いんですよ。やっぱりもともとそういうことを普通にやってきてるんですよね。だから物々交換とか、なんか人手が足りなかったら隣の近所に頼んでとかって。でも都会って人とのつながりが希薄なんで、やっぱり何かあった時に一番最初に痛手を被るのは都会の人だって思って、で私たちは都会、東京で仕事をしているので、まあ、田舎に引っ込むことも考えたんですけど、でも都会の人をちょっと救済するべく、まあ、自分たちも含め今のうちに地方の農家とか酪農家とかとつながりを作っておいて、何かあった時にこ うまくこう、ね、回していけるようなシステムを今のうちに作っておきたいなと思って。
そういうのがね、これちょっと正しいかどうかあれなんですけど、受け売りなんですけどね、東京の人口、江戸の人口が減ったっていうのが、うん、近代になって3回あるらしいんですよ。
あ、
都会が結局ダメになって
ますね、
それは明治維新の時と、
はい、
それから第二次大戦に負けた時と、
うん、
かオイルショックだ、それだけもう経済がね、政治経済大変動した時にやっぱり都会がやっぱりやられてるっていう、
あ、やっぱりそうですね。その時じゃあどういう動きがあったんですか、都会では。なんか
一番上がりやすいのはね、あの敗戦で負けた時に物々交換が書いちゃいましたよね、
うん、あ
の都会の人は何もないから着るものを先導代じゃない、
うん、
大事な召し物を持って農家に行って買い出しに行ったわけですよね、
うん、
だから竹の子生活ということで自分の持ってるものをどんどんどんどん処分しながら生活していたという、
うん
うん、そういう意味では、時代の見解としては、
そうですね、うん、
ということでますます合宿も盛り上がってまいりました、はい、そろそろお時間となりました
けど、喋りすぎちゃった、
パート2がございまして、パート2はあの加藤財前といかに東京を救いに行くかというテーマでですね、お送りしたいと思いますので、今日の第2部になりますが、ぜひこの続きを期待していただければと思います。それでは、お時間となりました。皆さんまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。